今日はイースターの第二日曜日です。商店ではイースターにちなんだ品物が半額セールに出されていますが、もうイースターが終わったわけではありません。イエス様は復活の後40日の間弟子たちに現れ、天にお帰りになりました。今年は5月22日がイースターから40日目、主の昇天日になります。イースターはこの日まで続きます。イースターの前にレントの40日を守りましたが、イースターサンデーの後も主の昇天日までイースターの40日をしっかりと守っていきたいと思います。さてイエス様は日曜日の夕方、弟子たちが集まっているところに来て、あなた方に平安があるように、Peace be with you と言われました。平安はヘブル語ではシャロームと言います。イスラエルの国ではおはようございますも、こんにちはも、こんばんはもすべてシャロームと言って挨拶します。いろんな挨拶言葉を覚えなくても一つだけで済むのでとても便利です。である日本語の訳ではこの部分を彼らの中に立ち平安があるようにと言われた、そう訳しているんですが、その後にこれはユダヤ人の挨拶言葉でこんばんはという意味である、まあそれを加えて訳しているものがありますが、イエス様が言われた、弟子たちに言われた平安があなた方にあるように、この言葉にはこんばんはという挨拶以上の意味があります。19節に、その日すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸を皆閉めていたとありますように、弟子たちは自分たちの先生が十字架にかけられたからには今度は弟子である自分たちも狙われるに違いないと恐れていました。イエス様を十字架につけたユダヤの指導者たちが弟子たちを見つけ出して捕まえるに違いない、そう思ってビクビクしていたのです。イエス様が亡くなられ葬られてからすぐに安息日になりましたね。ユダヤでは安息日には一定の距離しか歩いてはいけないというその決まりがありましたから、さあこの間に、安息日の間にガリラに逃げていってしまおう、それは弟子たちにはできなかったのです。ですからエルサレムで彼らは隠れ家に、じっと息を潜めておりました。安息日が明けて日曜日の朝、弟子たちはイエス様の体がなくなったということを知りました。女の弟子たちは、いや、イエス様復活されたんです、天使がそう伝えました、そう言ったんですけれども、男の弟子たちはそれを信じませんでした。イエス様の体が墓になかったら、今度は弟子たちがですね、墓からイエス様の体を盗んだという疑いがかけられて、もっとひどいことになる。彼らはそう思って一層恐れたわけです。平安の反対は何ですか？不安ですね。で、不安が高じますと何になるでしょう？恐れになります。弟子たちは平安をなくし、そして恐れに取り憑かれていました。夕方暗闇が迫ってくるときには、そうした不安というものはだんだん募ってくるものです。それで彼らは自分たちのいたその隠れ家の戸をしっかりと閉め、そこに息を潜めていました。でもどんなに家の戸を閉め切ったとしても、弟子たちには平安がありません。隠れ家に閉じこもってはいましたけれども、実際は彼らは恐れに閉じ込められていたのです。今日の社会には、この時の弟子たちのように不安、恐れに閉じ込められている人がなんと多いことでしょうか。カリフォルニアにビバリーヒルズとかマリブとかっていう高級住宅地があります。そういうところにいる人は人々から羨まれるような何不自由ない生活をしている、
そんな風に見えますが、実は心に平安がない、喜びがない、光の見えない生活をしています。不安から逃れ、恐れを隠そうとしてドラッグ、アルコールに手を出している人たちもそこに大勢います。ビバリーヒルズあたりにはそのドラッグの密売人のなんか根拠が地がある、そんなことを聞いたことがありますね。で、そうした人々は過去の名声が消えていく、人々が自分から離れていく、一人取り残される、そのことを恐れながら生きているんです。いや、そんな特別な人ばかりではありません。ごく生苦痛の生活をしています私たちにも様々な心配があります。不安があります。思い煩い、恐れがあります。仕事で失敗しないだろうか、この仕事を失ったらどうしようか、病気になったら、人間関係がこじれてしまったら、今天災が起こったら、そんな恐れを私たちは持っています。はっきりした原因がなくても、漠然とした不安、恐れにとらわれることも多いのです。で、こうした不安、恐れはそのままにしておきますと、私たちの精神に大きなダメージを与えます。私たちの心を縛りつけます。身動きできないものにしてしまいます。本当は神様の助けによって乗り越えられることであっても、心が恐れに閉じ込められていますと、問題がもう何十倍何百倍にも大きく見えまして、解決への一歩を踏み出すことができない、そういうことがあります。恐れを乗り越えさせ、解決へ導いてくれる、そんな平安が私たちには必要なのです。そしてイエス様はその平安を弟子たちのところにもたらしてくださいました。平安があるように、 Peace be with you。 弟子たちに一番必要なものを、平安をイエス様はお与えになりました。イエス様は弟子たちがもう締め切ったそのドアを通り抜けましたね。丈夫な鍵のかかった重いドアもイエス様をの妨げにはならない。同じように現代の私たちがどんな恐れ、問題、困難に取り囲まれていましても、イエス様はそれを通り抜けて私たちのところに来ることがおできになります。使徒パウロはコリントの第二の手紙4章8節というところで、私たちは四方から患難を受けても急しない、途方に暮れても行き詰まらない、こう言っています。八方塞がりという言葉がありますように、パウロはいつも困難、迫害が四方から、四方八方からやってくる、そんな中にありました。でもパウロはくじけませんでした。私は急しない、私は行き詰まらないと言ってるんですね。どんな困難があったとしても、イエス様はその困難を通り抜けて私のそばにいてくださる。どんな問題もイエス様の臨在を妨げることはない。パウロはそう確信していました。ですからイエス様が与える平安は、第一に主が共におられる平安だと言っていいでしょう。もっと短く言えば、臨在の平安、 Peace of Presence です。イエス様は十字架にかかられる前、弟子たちに約束されました。私は平安をあなた方に残していく、私の平安をあなた方に与える、私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる、あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。イエス様はこの約束の通り、この世が決して与えることのできない平安、もっと質の高い、豊かな、力ある平安を弟子たちに約束なさいました。イエス様がお与えになる平安は、問題が解決して、私たちが、ああ、やれやれと言ってホッとする、 そういうだけのものではないのです。問題の解決だけではなくて、その問題を解決してくださるお方を与えてくださる、その平安です。ですから私たちが問題に取り組んでいる中でも不思議な平安を私たちは得ることができる。私たちは生きる限り様々な問題にぶつかります。その一つ一つにジタバタしても本当の解決にはなりません。まあ、体の病気の場合を例にとれば、病気からの症状を手当てする、熱が出たから熱を下げる、それだけでは病気を治すことはできませんね。その症状の原因となっているものを手当てしなければいけない。あるいは私たちの体質そのものを変えていかなければいけない。それと同じように人生の問題も、救い主イエス様を心に迎え入れる、このお方と共に生きる、それがなかったら本当の解決にはならないのです。主が共におられる、このことから来る平安だけが私たちの心と思い、体も生活も守ってくれるのです。問題のただ中にあってもそれに押しつぶされない、それが私たちの感情をひどく傷つけない、そのことで私たちの理性が歪んでしまわない、そのように私たちを守ってくれるのです。どんな問題に取り囲まれていようとも、心にイエス様が与えてくださる平安を持つ、そのことによって私たちは私たちの取り囲んでいるその問題の壁ですね、それを内側の平安が内側から突き崩していってくれる、溶かしていってくれる、消していってくれるということを体験することができるんです。私はある時に見ず知らずの人から小さなカードをもらったんですね。で、このカードですよ、その上半分にこう書かれています。 Dear Jesus, I have a problem ドットドットドットとありまして、最後に It's me。 Dear Jesus, I have a problem It's me というわけです。私たちは誰もね、私問題ありません、そう思いたいですよね。まあ、あったとしても、まあ、みんなが経験している大したものじゃないです。自分は大丈夫、そういうふうに自分に言い聞かせなかったら、ね、本当の平安のないときは、そうやって自分に言い聞かせて、気休めに頼るしかあります。だから、問題を否定しようとする傾向が、どの人にもあります。ですから、このカードのように、私には問題があります。正直に言うことができる。そして、その問題の原因は何事でもない。また、他の誰でもない。It's me。この私です。ということができる人は、とても幸いだと思います。で、カードの下半分ですね。そこにこう書いてあるんですよ。Dear child, I have the answer. It's me. どんな問題の答えもイエス様は持ってらっしゃる。答えはイエス様にあります。そしてその答えとはイエス様が言われます。It's me. イエス様ご自身なんです。イエス様が共にいてくださること、それが平安そのものです。イエス様が与えてくださる平安、第一にそれは主が臨在される平安、主が共にいてくださる平安でしたが、第二にその平安は罪の許しから来る平安です。で、弟子たちがこの時恐れていた恐れには、ユダヤ人に捕まえられるのではないかという恐れがありましたね。でもそれだけではなくて、もう主が復活して自分たちのところに来られたとしても、自分たちには主に合わせる顔がないというその恐れです。だって弟子たちはイエス様を裏切りました。否定しました。見捨ててしまいました。主が一緒にいてくださらなければ平安がないんですが、主が一緒にいてくださる、 その主と一緒にいることができない自分の罪深さを彼らは持っていたというのです。弟子たちはそういう矛盾の中にいました。罪のあるところ、神様との和解ができていないところには本物の平安はありません。平安のように見えたとしても、それは単なる安心、あるいは気休め。私たちが病気を恐れるのは死が怖いからですね。死が怖いのは、やがて一人で神様の前に立たなければならない、そのことを感じているからです。神様のが審判なさるときに、私たちの学歴、業績、地位、財産、何の役にも立ちません。神様は外面ではない内面を裁かれます。主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言したではありませんか。またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんか。そういうことができたとしても、もしその人が神様との正しい関係の中に生きていなかったら、誰一人神様の国に入ることができないのです。私たちにとって究極の不安、恐れ、それは聖なる神様の前に自分が立つことができないという不安、恐れなんです。いつもそれははっきりと自覚されているわけではありません。でもぼんやりとではあっても、すべての人の心の中にある不安だと思います。ですから私たちに必要なのは罪の許しに基づいた平安です。復活されたイエス様は弟子たちの罪を責めるためにではなく、弟子たちを許すためにもう一度彼らを強めてご自分の弟子としてやり直しをさせるために来られました。弟子たちは罪の許しから来る平安を与えられたのです。罪の許し、この権威は神様ほか誰も与えられていません。地上ではイエス様が人々の罪を許されました。それはイエス様が神である、神の御子であるということをお示しになるためでした。ところがですよ、ところがそのイエス様は罪の許しの権威を弟子たちに与えたのです。23節に、あなた方が許す罪は誰の罪でも許され、あなた方が許さずに置く罪はそのまま残るであろう。とても不思議な言葉、驚くべき言葉だと思います。人間にその権威が与えられるんでしょうか。しかも弱く失敗しやすい弟子たちにそんな大きな権威が任せられていいんでしょうか。でもイエス様はそれを与えになりました。それは弟子たちが一番罪の許しの意味を知っていたから、それを体験していたからです。福音の中心、それはイエス・キリストが十字架にかかられ、よみがえられ、私たちに罪の許しをもたらしてくださった、ここに福音の中心があります。そしてこの世には罪の許し以上の幸いはありません。イエス様が弟子たちにお与えになった罪の許しの権威、それは言い換えれば罪の許しの福音を語る責任であるということができます。権威というよりは責任でしょうね。私たちが福音を語るなら、人々はそれによって罪の許しを知ることができます。でも私たちが口を閉ざしたら、人々は罪の許しを知らないままになってしまうのです。罪の許しを受け入れた人は、誰もその罪の許しの福音を他の人に語る責任があります。これがイエス様が私たちに与えてくださった罪の許しの権威でありましょう。罪の許しの福音は、罪を許された人、罪の許しから来る平安を味わった人、その幸いに生きている人だけが語ることのできるものです。皆さん、この特権を、この責任をイエス・キリストから私たちは与えられている、そのことを本当に覚えていただきたいと思います。 恐れに閉じ込められていた弟子たちに主イエス様は、平安があなた方にあるように Peace be with you、 そう語りかけられました。それで初代教会ではクリスチャンは礼拝の旅に集まった時に互いに Peace be with you、 そう言い合って挨拶を交わします。でこの平安は主が共にいてくださることから来ますから、主が共におられますように The Lord be with you、 そういう挨拶も教会で頻繁に交わされました。イースターのシーズン、主が私たちに平安があなた方にあるように Peace be with you、 そう語りかけてくださっている。さあその声を聞きましょう。主の平安を受け取りましょう。そして他の人にも Peace be with you、 あなたに平安がありますように語りかけ、平安を分かち合える、平安を祈ることができる、そんな私たちでありたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、主イエス様が神様と人との仲出しとなり和解となってくださり、十字架に死なれ復活され、私たちのために平安を勝ち取ってくださった、このことを心から感謝します。主が勝ち取ってくださったその罪の許しをいただき、神様との平和に生きることができますよう私たちを導いてください。私たちには日々刻々平安が必要です。平安あれと言って私たちのところに来てくださった主イエス様を迎える、主と共に歩む私たちとしてください。そしてその平安を多くの人々に明かし、人々と分かち合うことができますよう助けてください。主イエスのお名前で祈ります。